ごちゃ文句ばっか言ってるけど中村見習ってみっつってねバカにしてたくせに僕のことをなんかいい話の例えみたいに使い出して僕ねどっかで笑っててなんかみんな勝手やよなってこの間までバカにしてたくせに今俺のことなんかこう棚にあげてと思ってねちょっとニヤニヤしててんけど、そんな風になった頃チャンスが来てねそのある日料理場がねめっちゃ忙しかったんです。でもうオーダーも注文もいっぱい溜まってで料理バンバン出ていくでそんな中で調理場の人たちがみんな上を下への大騒ぎ忙しくてでその時にねあるいくつかのメニューにいくつかのねお料理に使わなきゃいけないような大事な野菜がねちょっと注文のミスがあってねそのもうじきなくなってまうかもしれんとそしたらいくつかの料理を消さにゃいかんだんだってきてねで料理長が焦ってね誰かスーパーに走れと買いに行ってこいという話になってるなってきた。でもねみんな持ち場が離れられない忙しいからで僕ねその時にね俺が行こうかなと思ったんですよ。だけどねまたこのうちの師匠も怖かったけど料理長もっと怖い人やってねでね僕その時ねその調理場ってやっぱり一流の厨房とかになってくるとねやっぱ目指してるところも一流やからやっぱ当然厳しいんですよ。でその厳しいもね仕込みの最中とかもねもう口なんかより先にもうどんくさいことしてる人とかいるとねもうキャベツとかがバーンって飛んでくるとかねもうなんかでバーン殴られるとかもよくあるんやけど僕そんな中でね料理長ほんま恐ろしいな思ったことがあってそれはあのねたまにこうバーンビンタ食らわされたりしてる若いのおったんですけどその時にねもう最も僕が驚いたのはある一人の若い人がバシバシ殴られてねしてるその姿を見た時にその何で殴られてたかっていうと手じゃなくてね鶏のもも肉で殴られてたことがあってね骨付きの生のもも肉で僕ねもうこの人ほんま怖いな思ってねしゃから俺が野菜買いに行きますとはよう言わんくてさらね料理長だんだんね誰が行ってこい言うてねもう手合いでやつおらんのか言うて最後ねポケットの中に入ってた2000円のお金くちくち丸めてねそれポーって掘り投げながらこでこい言うて怒鳴ったんです。でもその掘り投げられた2000円がまたねなんでか僕の方向いてたまたま飛んできてねでも僕はその時には思わず体が反応しててパッて開ってね料理長帰るだけですかって言ったらね帰るだけ買うてこい。でもその瞬間に僕は師匠に鍛えられてきてたんであの缶ジュース買いに行く話があるでしょ2階から見られてた話なんで僕ねジュース買うてこいじゃないその野菜買うてこいって言われた時にね心の中で試してますね料理長って思いながら今までの皆さんがちんたらジュース飲みながらねなんか休憩方々言ってたような使いっ走りとはねレベルの違う使いっ走り今から見してびっくりさせたのかと思ってね僕受け取ったお金2000円を握りしめて全力疾走で走って買いに行って断算しながらブワーってダッシュで走って戻ってきたんです。汗かいてぜーぜー言いながら帰ってきてでただいまーって帰ってきたらねみんながでびっくりしててお前もうこうできたんかって言われた時に僕ね喋れんかってもうはぁはぁはぁって声でんくてねそらお前そんなに走ったんかって言われてももうはぁはぁって声でんくてでねシナモン渡し釣り線置き領収書預けしてね僕言うてる間にまた洗い物いっぱい溜まってるんでまたちょっと稲妻いっときかなあきませんから言うてまたガーって洗い物にけどねしばらく経って僕の買ってきた野菜でお料理は全部出ていけたんですけどでも落ち着いたあたりでありえないことなんですけど料理長が僕とこ近づいてきてお前名前なんてんだいって言ってきたんで僕ねもうビシッて気をつけしながらいや僕中村って言いますって言ったらお前出身どこなんだって言うから僕三重県ですって言ったらねお前三重も田舎だろって言うからねそうなんです僕とこはねもう宮川村っていう村でね、まあ、今は合併して大台町っていう名前に変わっちゃいましたけどそんなすごい山奥の村なんですって言ってね猿とかいっぱい出てくるようなところでってなことをちょろっと話したら料理長ゲラゲラ笑いながらそれでおめえ猿と追いかけっこしてたから足が早いんだろうとかって言われてねでもきっかけそれだっつけど料理長にその日からあだ名つけられてね僕呼ばれる時おい猿おい猿って呼ばれるようになったんですよ。だけどねおい猿って言われた時に僕おい猿って言われるとはいはいって返事 0.2 秒でしました。そしたらねおめえ俺の言ってること分かってんのかって返事はいいけどって言われた時にねいや僕何おっしゃってるか全然分かってないですけど引き受けることは決まってますと言って できるかできひんか考えてませんもんって、僕やるかやらんかやからって、料理長の言うことなんか何でもやりますよって、はいかイエスか喜んでしかありませんって言ってバーって言ったらね、何なんだおめえとか言ってね、じゃあこれやっといてくれ、また雑用でも、その時またよしチャンス来たと思いながら、あなたの予測上回ることやったるって思ってまた雑用やる。そしたらね、おめえ何なんだって言われるところから、僕料理長にすっごい可愛がってもらえるようになって、やがてその料理長が僕ね一緒にご飯食べに行ったりで、実は高校で六本木にお店を出さないかんのですってなこととかをね、いろいろ話してたら、料理長が僕の協力者になってくれてね、ホテルみんなの前で、あの洗い物中村が思ってるその思いを俺が叶えてやりたくてなって、なんであいつ洗い物からカウンターの中で仕事させてやりたいんだとか、でカウンターのみんなにこいつのことを限られた時間の中で育てきっておくれっつってね、みんなの前でそんな風にね言って、僕の前に道つけてくれたんです。でも僕たまらなく嬉しくてね、であの時本当にうつむいてたコップがバッて上向いて、生まれてあんなに勉強したん初めてちゃうかと思うぐらい、もう時間も惜しいんで寝る間も惜しいんで勉強してね、一生懸命やったんね。けど学生の頃は僕はコップうつむいてたから、大人の人や先生やいろんな人から何か言われてもね、反発とかしかしてんかったわ、反発ばっかりしてたのに、ひとたびスイッチが入ってコップが上向いたら、もう学びたい学びたい、動きたい動きたい。だから僕、見てくれてる皆さんがね、あんまり難しいことを考えるより自分の心のコップを上向けること、何のために俺これやんのかなって、何のためにやんのかなって考えるとね、コップって上向き始めて、自分でもびっくりするぐらいこう学びたくなって、だけどおかげさんで僕そのホテルですっごいたくさんのことを教えてもらって、ホテル六本木でお店ができるようになりました。そしたらその時の開店の日にも、料理長やカウンターでいろいろ仕事を教えてくれた主任の人とかね、そんな方々がお祝いに来てくれて、で変わる変わる変わる変わるホテルの皆さんが、僕たちが作ったお店にみんなが変わる変わる来てくれてね、応援をしてくれてね、そうした時僕本当に涙が止まらんくなってね、嬉しくて、だけど自分一人じゃ何もできなかったけど、たくさんの人を喜ばせるとその周りのみんなが応援団になってくれる、で何のためにやってんのかっていうことが、実はね、人のたくさんの力を自分の力にこう変えていけたかなと思えたんです。で僕ね、なんか中学生の人がこれを見てくれたり、高校生の人が見てくれたりしてくださってるかなと思いますけど、僕は中には夢が見つからないっていう人も、僕就職ってとかくね、世間体とか将来性のこととかね、そういうことをすごく気にすることもあると思うけど、僕はなんかね、こんな人になりたいなと思うような経営者の人に会ってほしいな、出会ってほしいなとかね、どんな会社だからじゃなくて、こんな人になりたいなと思う人に巡り会えた時、人って憧れからこう理想が出てきたりする。で喜ばせることをするうちに役割をもらう。僕ね、なんか中学や高校の時ってまだあんまり働くイメージ出てこんかもしれんけど、あのね、今のうちからできるちょっと簡単なことを一つ話すね。これね、例えばよ、うちにいてね、テレビとか見てる時に、なんかああちょっとトイレ行きてえなと思う時とかあって、でね、ああトイレ行きてえと思ってても、あ CM が始まって、あええタイミングで CM になったから、今のうちにトイレ行っていこうかな思ってね、で家族他もいてるんよ、でそんな中で自分だけがパッて立ち上がってね、トイレ行こうかな思ってパッて立った瞬間に、例えばお父さんとかからね、おいちょっとお前言って、ちょっと悪いな、立ったついでで悪いやけど、ちょっと茶組んでくれとか言われたりするでしょ。誰しもね、日々起こるようなことやと思うねんけど、でそんな時にね、腹立つわ、立ったついでか知らんけどクソ親父めと思いながらね、仮によ、冷蔵庫にめっちゃね、たくさんの冷えた麦茶とか入ってて、でそれをコップにジャーって入れてね、でドーンって置きながら、はいお父さんこれでええの、でバーンって置いたって、お茶はお茶でしょ。だけどその時に一瞬ね、僕頼まれごと試されごとって基本編でいろいろ話しましたけど、その時にね、一瞬考えてほしいんです。このギギギガガガじゃないけど、一瞬、そうや、お父さんさっきまで外に出てて、もう例えばこれ設定冬っちゅうことにしてくださいね、あの外でずっとなんか作業してて、なんか寒そうにしながら うちに入ってきて、なんや寒そうにしてたな、あ、冷たいお茶より温かいお茶の方が喜ぶかなと思った時に、一手間やけど急須にお茶っ葉をちょっと入れて熱いお湯汲んで、そこからねでっかい湯飲みにたくさんの熱いお茶入れてあげたら手先までぬくもるし、でお茶一杯で体が温まったらいいかなって、どうせ出すんだったらね、でそうやってしてあげて、お父さんに、はいお父さんって、なんか外にずっとおって体冷えてんやろって、温まりこれでって言いながらピッて渡してあげたら、多分お父さんね、お前気に利くなって思うと思うね。僕日常生活の中にも頼まれ事は試され事っていっぱい落ちてて、僕ねなんでこんなこと言うかっていうとね、例えば仕事のことだけじゃなくても、僕たちは総合的にみんな幸せになりたいんじゃないかな。だったら多分もう中学高校に、ね、なってる皆さんだったら、もうほんまに大人になるまでもうあとすぐよしてね、みんな結婚考えてると思う、結婚も考えると思うし家族を作っていくと思うのね。でもその時に例えばやけどさ、夫婦で夫婦喧嘩ばっかりいっぱいする人とかもいるやんか。だけどあんな夫婦喧嘩もさ、今みたいによ、例えば奥さんがちょっと立った時に、ああちょっと立ったついでで茶汲んでくれとか言ってね、腹立つわ思いながら奥さんが麦茶入れてドーン置いてね、もう私ばっか使わんといてよ言って、私かって仕事してて疲れてんのよみたいなこと言ってね、別にお前茶一杯のことそんな言わんでええんちゃうかって、あんたなちょっと勝手すぎるよ、こうやし怪しいとかってね、なんか引っかかり出したらね、お前そんな言い方ないやろっつってね、気づいたらたったお茶一杯汲んでからでも夫婦喧嘩になっていくの。だけどそんな時にちょっと相手を思いやって、さっきみたいに熱いお茶入れてみたいなことするとね、いやこいつほんま気ぃ利くわって、ありがとうって旦那さん奥さんに心込めて礼言うやん。そしたら次奥さん困った時、旦那さん奥さんのために次自然に体動くね。それでね、すとお互いがありがとうありがとうの回数増えると、夫婦っていう風になって家族作って長い時間生活一緒にしていくのに、ありがとうをいっぱい増やしながら生きてる家族は幸せをいっぱい感じる。だけどいちいち文句言いながら一つのお茶一杯から喧嘩ばっかりする夫婦にもなっていく。だけどそれはね、あなた方自身が相手のために何かをするっていうことに分岐点があると思いません？僕ね、幸せがいっぱい感じられる人生を送ってほしいと思うんで、今のうちからできるお茶一杯のことからトレーニングできるかな。なんで家いてても、友達と一緒にじゃあ文化祭で何か作ろうっていう時も、今できることなんやろ、クラスメート誰か一人ができない理由言い出したら、わあいつでもでも政治、それでもでも政治になってんちゃうかって、それより今できること探して動こうぜって、今のうちから小さなことをキャッチしてね、そしてね誰かの喜びのためにって動く癖をつける。で僕なんか将来みんなが結婚して子供ができて家族を作ってってしていっていくときにね、もう一歩先のことまでお願いするならば、ね、僕やっぱりあなた方にの元にね、もう赤ちゃんができてさ、子供できてきたらみんな超可愛いからさ、子供って、でその子供を育てていく中でね、僕は一つすごく思うのが、子供ってちっちゃい時はね全員100% プラス思考なんです。もうねマイナスに考える脳みそなんてないんです最初は。だってね思えへん。でもいつの間にかでもとかマイナスの言葉を言うようにだんだんなっていく。それはね親が教えてしまってんの。例えばね、僕自分も結婚式の仕事をずっとしてきてね、たくさんの新郎新婦のお手伝いをしてきて、そんなみんながやっぱ幸せになってほしかったんで、僕ね新郎新婦さんとかとも結婚の後もずっと付き合っていったりする中で、もうすごいよく言った話にね、旦那さんが、お父さんが仕事から帰ってきた時にね、子供の前でね、もう絶対みんなもそう、将来言わないでほしいセリフがあるの。それはね、小さな小さな自分の可愛い我が子の前でね、仕事から帰ってきた瞬間に上着脱いでとかカバンその辺置きながらね、あー疲れたって毎日言うお父さんいるよ。あー疲れた、これ毎日小さな時から聞かされ続けてたら、そこのうちで育つ子供ね、将来大人になるってね、しんどいことなんかな、疲れることばっかりなんかな、大好きなお父さんを毎日疲れさせるような仕事っておもろねんかなとかね、私もあんまり早く大人になんてなりたくないって自然に思ってしまう。それが刷り込まれていく毎日ね、言われ聞かされてたら。だって 僕だったらね、逆のことやったらいいと思うんです。ピンポンって鳴らして家帰る前にね、仕事でちょっと嫌なことあったってね、子供には関係ないんやから、ほっぺたの2つぐらいペペって張り飛ばしといて、でもただいまって書いた時に子供がね、おかえりお父さんって言ってわーって来た時にね、よっしゃこい言ってバーンって引き受けながらね、お父さん遅くなったなとか子供に言われたら、おお父さん仕事楽しすぎてなー言ってね、こんな時間、いや楽しすぎてこんな時間になって思ったけど、お前の顔見てお父さんなんかちょっと安心したから、ちょっと悪いけどもう一回仕事行ってこようかなぐらいのこと。